ご理解第75節。人を殺すというが、心で殺すのが重い罪じゃ。それが神の機関にかなわぬ。目に見えて殺すのは、お上があってそれぞれのお仕置きに合うが、心で殺すのは神が見ておるぞ。人を殺すというが、人ばかりではありません。自らが自らの心を殺すような場合があります。他人を殺すより、この罪の方が重いかもしれません。もう一つの重い罪は、運命を殺す罪です。物事を良い方へ取る人を善人というなり、物事を悪い方へ取る人を悪人というなり。人を殺すというのが、重い罪です。成り行きを殺すということもありますね。いわば、成り行きを、そのあるべき姿、せっかくその神様が成り行きに込められている、その心を、踏みにじってしまう、というようなことではないでしょうかね。やはり、成り行きは生かさなければなりませんね。また、今日、いただきますことを、思わせていただきますことは、その、ご神徳を殺す、ということですね。いただいているご神徳を、せっかくそのいただいておるそのもの、ご神徳を生かして使うことなく殺してしまう。これがまた重い罪だというふうに思いますね。いただいているその成り行きを殺してしまったり、いただいているそのご神徳を殺してしまう。これなどは、人を殺す、その運命を殺すということよりも、もっと身近なこととして、知らず知らずのうちに成り行きを殺してしまったり、そのいただいておるご神徳を殺してしまう。そういうようなことになってはいませんでしょうかね。実は、新車に乗らせていただいて、孫ついています。それで、これはどういうことだろうかと思わせていただきまして、神様が、これはご神徳の使い方というものをしっかりわからねばならないよと、おっしゃっておられるのだなと思わせていただいています。その師匠は、車というのはご神徳のことだと教えてくださいます。また、安楽理念、それはご神徳をいただくための、手立てを様々に教えてくださるわけですけれども、一切をお得にしていく道を教えるというのが安楽理念です。それで、ご神徳をいただこうといたします。今まではそのご神徳をいただこうという、そのご神徳をいただくということに重点が置かれていたように思うのですね。いわば、お金を貯めるとすれば、お金持ちになるとすれば、そのお金をいかにしたらお金が貯められるか、どうやってお金を貯めるか、という、そのお金を貯めること、いわばご神徳をいただくことに重点が置かれていたように思うのです。ところが、それこそ2、3日前からですか、その新しい車に、いわば最新式の車に乗させていただき、それまでは95年型でしたから、 もう24年も前の車ですか。との違いというものに驚いています。確かにブレーキを踏めば止まる。ハンドルを回せば曲がる。アクセルを踏めば前へ進むスピードが出る。そしてウインカーを上げて回る。というようなその基本的な操作には変わりはありませんけれども。例えば、エンジンをかけたり、暗くなったりしたら自動的にヘッドライトがつくとか、昨日初めて高速道路をしばらく長い長時間走らせていただきましたけれども、その車線が、例えば、ラインがありますね。そのラインからはみ出そうとしたら、ブザーが鳴ったりとか、または自動的にハンドルが戻るんですね。ラインからはみ出さないように車をちゃんとラインの中に修正してくれるとか。もう一つ、その車間距離が近づいてきたら自動的にブレーキがかかるらしいのですが、その使い方がよくまだわかりません。また、キーの一つにしても使い方がよくわかりません。まあ、浦島太郎のようなものですかね。その、昔はドアを開けるでもキーを差し込んで回して開けていましたけれども、今はその離れたところからボタンを押すだけで、開きますね。その具合が1回押すとか、2回押したらこうだとか、3回押したらこうだとか、いろいろあるようなのですが、その使い道が、まあ、まだ私にはよくわかりません。全く、20年前の世界から、25年前ですかね、急に今の世界に、まあ、遭遇したというのか、また、iPhone などと、接続して iPhone の地図の画面が車のスクリーンに映し出されたりするのですね。そういうのがどう使っていいのかよくわからないというのが今の現状ですね。そのことにそういう成り行きをいただきながら、車というのはご神徳と師匠が教えてください。そのご神徳をいただいたこととして、そのご神徳の使い方がわからない、ということになるのではないでしょうかね。そのせっかくいただいたご神徳というものを、まあ、昔ながらのただブレーキを踏めば止まる、アクセルを踏めば先へ進む、ハンドルを切れば曲がる。という、そういう時代から、今の時代は、また変わってきているのだと。その、ご神徳においても、その、いただいたご神徳を、どう使うのか。ご神徳の使い方。それをまた、学ばなければならない。今まではご神徳をいただくということだけに、まあある意味心を使ってきた。しかしこれからは、例えばその、もしいただいたこととして、まあいただいているかどうかはわかりませんけれども、そのご神徳をいただいておることとして、そのご神徳の使い方を勉強しなければならないよと。いうことを神様がおっしゃっておられるように思うのですね。お金を貯めることを一生懸命してきた。そしてお金を貯めさせていただいた。預金通帳の例えば金額が増えてきた。それで喜んでおる。ご神徳をいただいた。 それで喜んでおる。だけではダメなのだと。これからはその預金通帳に増えている、例えばお金ならお金。さあ、それをどう使わせていただこうか。何のために何をどう使わせていただこうか。いただいたご神徳を、ただ自分の身欲身勝手のことのために使うというのであったのでは、まさしくご神徳を殺してしまっていることになりますよね。そのせっかくいただいておる、あるいはいただいたそのご神徳を何のために使うのか、そしてまたどういうふうにそれを使うのか。お金ならお金の使い道、そして使い方、いつどういう時にどれだけお金を出すのか、銀行からなら現金を出すのか、今はキャッシュレスになっていますね。キャッシュレスでどうやって使うのか、そういうことをこれからは学んでいかなければならないよと。それこそせっかくご神徳をいただいているならば、お金をいただいているならば、それを、それこそ世のため、人のため、社会のお役に立つために、神様のお役に立つことのために使わせていただく。それもどういうふうにして使わせていただくのか。いわば、How to ですね。それを学んでいかなければ、また稽古していかなければいけないよと、いうようなことを神様がおっしゃっておられるように思いますね。これまではご神徳のいただき方を勉強してきた。これからはそのいただいたこととして、そのいただいたご神徳をどういうふうに使っていくのか、そのご神徳の使い方を勉強していかなければ、そのせっかくいただいたご神徳を殺してしまう。無駄になってしまう。ということですね。どうでもいただいておる成り行きを生かしていく生き方。いただいたとしてのそのご神徳を生かす使い方をさせていただく。そういう時が、時代が来ているということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。